今朝の説教の結論は、新約聖書マタイによる福音書11章28節すべて重荷を負うて苦労している者は誰でも私のもとに来なさい、私の首きわを癒すく私の荷は軽いからである、このことであります。我々がよく知っておりますように、首輝は2頭の牛と牛の首と首をつなぐ木の道具です。私の隣にキリストが並んでくださる、そのキリストと私を結びつけてくれる手段、まあ、それが首輝であります。それによって私たちの人生の重荷は確実に軽くされていく、キリストと共にあるからです。今朝与えられましたこのサムエル記下19章、ここにはダビデがアブサルムとの戦争によって勝利して、そしてエルサレムに帰る時のことが記されております。そこにバルジライという一人の人物が出て、との、まあ、再会というんでしょうか。そして、バルジライに、エルサレムに来て、私と一緒に住まないか、ということまで、まあ、ダビデは言ったと。ところがバルジライという人物はもう80歳になっていたと。まあ、そういうことが、今日のところで記されているわけであります。ダビデの生涯にとって、この三男のアブサロムがダビデに背いたというこの事件ほどダビデは窮地に追い込まれたことはなかったと思われます。ダビデはそのために王として治めていたエルサレムを、まあ、脱出しなければならなかったと、そういう出来事があったわけですね。これはもう少し前になり、今日19章ですけども、その前の15章ですかね、ほどのところに書いてありました。でこれは復讐のことになってしまうんでありますけども、その時ダビデはこういう祈りをした。これが15章の25節に出ております。私が主の御心にかなうのであれば、主は私を連れ戻し、神の箱とそのところを見せてくださるだろう。主が私を愛さないならば、どうか良いと思われることを私に対してなさるように。まあ、ダビデは仕方なくエルサレムを出なきゃならない、つまりアブサロムとのですね、直接の戦いっていうんでしょうか、そういうことを避けるためにダビデはエルサレムを脱出するわけですね。でその時に、神の許しが合うならば、再び私はこのエルサレムに戻ってくることができますように、もしそういうことが叶わないならば、そういうこと、たとえそういうことがない時でも、神は最善の道を私に備えてくれるはず、備えてくださるはずだ、備えてください。これがダビデの心定まった祈りであった。その祈りからダビデは行動に出たわけであります。人生の重荷を持っていない人は誰もいません。その時、最後の心の拠り所というんでしょうか、窮地に追い込まれた時に最後の心の拠り所を持っているということは、なんと幸いなことだろうか。苦しいところに追い込まれた時に、そこでキリストの御声を聞き、その主に信頼して祈り、その祈りによって新しい決断をなしていく。その苦しいけれども、 そういう行動であるならば、罪を犯すことなく平安の中を忍耐しながら、希望を持って主の御心を信じて歩む、まさにそれがダビデの取った祈りであり、ダビデの取った行動でありました。私たちはそのダビデの生き方というものに習っていくことができるのであります。ダビデは逃亡していくその先々で、神の思いがけないというんでしょうか、恵みを与えられた。ダビデ軍は自分たちの部族以外の外の人々からも恵みを、支援を受けることができたということが書いてあります。これがその次の15章から17章のところに書いてあった。その時にヨルダン川を渡ったマハナイムでの出来事が記されておりました。マハナイムというのは、そのヨルダン川を渡ったこの東側の方にあるんですね。その北の方に向かうのでもなく、南の方に向かうのでもなく、まあ北の部族、南の部族、また西にはペリシテのこの人たちが、部族が住んでいた。ですからこの東側の方には身を隠すための、まあ最適の場所であったと考えられるわけであります。そのマハナイムでの場所のところで、ダビデ軍たちがですね、エルサレムからそのマハナイムのところ、まあ、地図で見ると分かるんですけども、そのところまで来るまでもですね、大変なそのダビデの軍隊兵士たちは大変なものだった、やっと来たというんでしょうか。というのは、そのダビデがその逃げるということを決定したのはですね、急遽っていうんでしょうか、急いで、アブサルムが自分に、背いたという、そういう情報が来た。そしてすぐに、まあ決断するわけですよね。ですから兵隊たちもですね、これからもう逃げていくっていう、エルサレムを脱出するということを決めたのが急であったということもありまして、本当に急いでそのエルサレムを脱出したということで、このマハナイムというところに来る、まあ、それが精一杯であったということであります。もしその時にそのヨルダンを渡らなければですね、ダビデ軍はですね、アブサロムの軍にこの敗れていたかもしれないという、でそういう情報がありましたもんですから、急いでこのヨルダンを渡ったという、まあそういうことについては、まあ前前回ですかね、話したと思うんですけど、でその時にここに、17章にはアンモン人のショビ、マキル、ギレアデ人のバルジライがダビデ軍を助けたということが書いてあるんです。どういうふうにして助けたのか、これはちょっと目を見ます、移してみますと、17章の27節から28節にこういう言葉が書いてあるんですね。彼らはシング、タライ、トウキ、小麦、大麦、麦粉、入り麦、豆、レンズ豆、入り麦、蜂蜜、牛乳、羊、チーズを食料としてダビデと彼の率いる兵に差し出した。兵士が荒れ野で飢え、疲れ、乾いているに違いないと思ったからである。そう書いてあります。ここにこと細かにですね、食品の名前や提供されたものの名前が記されている。特にこの食品が細かに記されているということは、実はこれらの食品がよほどこの兵士たちのにとってですね、の心に染みた味覚っていうんでしょうか。ああ、あの時あれを食べたなと。 あれで我々は救われたんだよねっていう、まあ、そういう記憶があったのではないかと思われます。大変そういう意味では彼らの兵士たちの記憶に残った貴重な品々ではあったのがあったのであったのではないかと思われます。まあ、いわばですね、この今日の言葉で言えば、まあ、急いでこう逃げなきゃなんないというのでですね、まあ、おにぎりだけをですね、用意して逃げたっていう感じなんですよ。ですからそれにはもうおかずとかですね、副食物っていうのはもうそういうものを持っていくことができなかったというようなこのことではないか。ですからパンにつけるのそういうものも何もなかった。もう本当にパンだけっていうかおにぎりだけっていうか、まあ、そんなところ、そういう事情であったのではないかと思います。そういう兵士たちに差し出された食品の数々、それがわざわざですからここに記されているのではないかと思います。兵士たちはそれをこの備えられた食品の数々を見てですね、喜んだに違いありません。しかしダビデは王として、もちろん食料が与えられたというのを備えられたということは嬉しかった。それは兵士たちと同じであったと思います。しかしダビデにはもう一つの喜びがあった。ダビデはかつて羊飼い、そういう仕事をしておりましたね。羊飼いは羊たちに水や草のある場所を探し当てて羊たちを養うという、それが仕事でした。それだけではなく、羊たちが安全に住む場所、夜寝る場所、そういうものも旅しながらですね、羊たちをこう移動させながらこの確保しなければならなかった、そういう経験を持っておりました。そして我々があのよく知っております詩編23編、実はそれはダビデの詩というタイトルがついておりますよね。つまり羊飼いとしてダビデ自身が経験したことをあの詩編23編は記しているのであります。実際の羊飼いとしての経験から生まれた詩、それが残された詩が23編であります。特に荒れ野で羊たちが飢え疲れ渇きに苦しめられている時に、羊飼いダビデは自分の経験からはですね、羊たちに水が与える時はもう ずっと時間が過ぎている、もう羊たちも疲れている、もう渇きの声を上げている、そういう時に羊飼いはその遠くに目をやりながら、水源はどこにあるのか、緑の牧場、憩いの右場を探す、まあ、そういうことを羊飼いダビデはしていたと思います。そして今ダビデは羊飼いから王様となっていたんでありますけれども、そしてまた連れてきた兵士たちがですね、ここに飢え疲れ渇き、まさにそういう兵隊たちを抱えていた。その兵隊たちの目の前に、しかも外国の部族の人たちによってこれだけの寝具や食料が与えられた。しかもこれは自分の手で、ダビデの手で手に入れたものではない。あの詩編の23編の我々が知っておりますあの冒頭は、主は私の羊飼いっていう言葉ですよね。私には何も欠けることがない、乏しいことがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださると23編は書いておりますね。その最初のこのこれまでの言葉のですね、冒頭の言葉、そしてそこに続くその言葉の主語は何か、 すべてそれは主、主なる神であります。主が羊飼いとして羊のために、羊の命のために必要なすべてを備える。目の前の食料は羊飼いである主なる神の、これは恵みの技だ。自分がどっからか取ってきたんじゃないんですよ。外国のですね、部族の人たちが自分たちの兵士のためにこれらの食料を備えて与えてくれた。目の前の食料はまさに羊飼いである神の恵みの技だ。そうダビデは受け止めた。エルサレム脱出の時、頭を覆いながら泣きながらオリブ山の裸足で登り、祈ったあの祈りを神は御心に留めてくださったんだ。私の祈りを神は聞いてくださった。焦りと不安と緊張の中で心休む暇がなかった。食料も不足していた。喉の渇きもあった。しかし今、主なる神は本当に我が羊飼いとして私たちを見捨てることなく私たちを養ってくださっているではないか。魂を生き返らせてくださったとありますよね。詩編、魂をリフレッシュさせられるということは、悩みや悲しみや苦しみの中で自分自身をどこかに置き忘れてきたかと思われる、そういう自分自身を神は取り戻してくださった。魂が帰ってくるということは、自分自身を取り戻すというだけではなくてですね、自分が神のもとに本当に帰っていったということであります。そういう仕方で迷いや疑いや不安の中にあった魂が神のもとに帰ることによって、あ、ここに神がおられるのか、ああ神は生きておられるんだ、ああ神は私の祈りを聞いてくださったんだということを、そう思ったときに生命力がみなぎってきた。もう疲れ果てていたダビデはじめ兵隊たち、しかし今自分たちの前に与えられた、その備えられた食料の数々を見るときにですね、ああこれは神が生きておられるんだ、神は生きて私の祈りを願いを叶えてくださったんだ、そういうことでもってダビデの魂がですねリフレッシュした、あの命が、生命力がそこにみなぎってきた。食べ物や気晴らし、一時しのぎのエンターテインメント、そういうことも必要なんでありますけれども、そういうものだけでは人間の魂を、人間の本当の飢え渇きをリフレッシュすることはできないのでありますね。食べ物、気晴らし、一時しのぎのいろいろなもの、慰め、そういうものも必要なんですけれども、そういうことを通して本当に私たちが神のもとに帰っていった、あ、神が私を守ってくださったんだという、そのことに至るときに私たちの魂に本当の生命力がみなぎってくるということです。戻ってくるということだと思いますよね。あ、神は生きておられる、まさに神のもとに帰った魂こそにこそ平安が与えられるのであります。自分は今神と共にあるのだ、そのことをダビデは自分の中に確信できた。そのことがダビデの魂に再び生命力を与えていった、生きる力を与えていったということであります。それがあの詩編にですね、主は私の魂を生き返らせてくださったと いう言葉になったのであります。あの放蕩息子が父なる神の胸に帰った時、聖書は息子は死んでいたのに生き返ったと書いてますよね。息子は死んでいたのに神のもとに帰った時に、その魂が、その存在が、その生命力が本当の意味で生き返ったんだ、神と共にあるということはそういうことなんだ。私たちの生きていく人間のにはいろんなものが必要です。しかしその最も中心的なところに、神が共にいてくださる、神が私を支えてくださったということを信じることができたときに、それは本当にその人を、魂を生き返らせていくものなんだ。それがあの詩編23編ですよね。詩編23編には、主は私を正しい道に導かれると書いてますよ。言ってますよ。神は私を水と草のあるところへと導いてくださった。主は私の命を守ってくださっている。自分は神の恵みに満たされている。そう実感した。そしてその最後のところにですね、私を苦しめる者を前にして、旧約聖書ではあなたは私の敵の前で縁を設けたと書いてますよね。敵の前で私のために、私の敵の前で縁を設け、私の頭に油を注がれると書いてますよ。まさに今敵の目の前にいるわけでしょう、ダビデ軍は。私の頭に油を注がれる、私の杯はあふれますと、あの詩編にありますね。まさに敵陣を前にしているダビデ軍に対して、神はこのような数々の食料を持って宴を設けてくださった。神の祝福の縁を私たちに与えてくださった。その神の祝福の宴に預かることができた。ダビデはあのオリブ山を登っていくときに、悔い改めた印である頭を覆っていたと書いてますよ。頭を覆うということは悔い改めの印でありました。そのダビデの頭に神は許しと祝福と恵みの香油を注いでくださった。神はダビデの苦しみの杯を祝福の杯へと変えてくださった。そしてその祝福をあふれるほどに満たしてくださった。最後に、命のある限り神の恵みと慈しみは私をいつも追うと、この新教で訳はいつも追うというふうに訳してますよね。これはどういうことかっていうと、いつもっていうのは毎日です。人生の日々、来る朝ごとに神の恵みは私を追いかけてくる。ダビデが逃亡していくその先にですね、先々で神の恵みを追いかけてきたということでありますよね。命のある限り神の恵みと慈しみはいつも私を追う。そして我が杯に恵みと慈しみを注いでくださった。注いでくださったというだけではなくて、その恵みは溢れていたと書いてありますよね。もう杯もいっぱいにですね、神の恵みはあったんだ。しかしなお神の恵みは我が杯に溢れていると書いてますよね。神の恵みが溢れてこぼれ落ちて満ち溢れている。 そうあの詩編23編は書いてますよ。そしてその考えてみますと、私たちの人生もですね、いろんなこの不満があったりですね、不安があったりして、あまり我々は感謝が少ないかもしれません。しかし考えてみますとですね、神の恵みは私たちの人生にあふれて、こぼれ落ちて、満ちあふれているんじゃないのか。一つ一つ我々はですね、それを見落としているんじゃないのか。ああ、我が杯はあふれます。あなたの恵みであふれています。主は私の羊飼い。ダビデはこのマハナイムで、他の兵隊たちは分かりませんけれども、ダビデはこの恵みはですね、単なる恵みじゃない、一時的な喜びじゃないんだと。神が私に備えてくださった恵みなんだ。そのことに至った。そこで神、ダビデはその場所で膝を折って神の御前に礼拝したと思います。その戦場のにはですね、神の家とか主の宮は建物としてのものはなかったですよね。しかしダビデは神の御前に膝を折り、感謝の祈りを捧げた。あの詩編23編の最後に、私は主の家に帰り、生涯そこに留まるだろうと言ってますよ。主の家、それは建物ではありません。神を礼拝するところに帰るという意味ですよね。神の恵みをそこで発見したときに、ダビデは神の御前に膝を折って神への限りない賛美を捧げた。私は生涯ここに留まるとダビデは言ってるわけであります。主は我が牧者。この戦場での体験を通してダビデは、主は我が牧者との信仰へと立ち返ることができたのでありますよね。立ち返ったのでありますね。まさにそのようにしてダビデはここの場、この場所でですね、この苦しみの究極のところに追い込まれたこのダビデが、このところで神の恵みに接することができた。そういうことを通して神を礼拝するものとなった。先ほど言ったようにダビデも一人の罪人に過ぎませんでした。人生の数々においていろんな罪があったと思います。しかし神はそのダビデの悔い改めたようとする頭を覆っているその姿に対し、許しと恵みと祝福の杯、ダビデの頭に好意を注いでくださった。まさにそれがここで記されていた。そういう経験、アブサルムとの戦いの後、ダビデ軍は勝利したということが書いてありますよね。そしてエルサレムの都に帰るその途中の出来事が、このバルジライ、マハナイムの出来事、ここにですね、まさにあのダビデが祈った主の御心にかなうのであれば、主は私を連れ戻し神の箱とそのところを見せてくださるだろう。その時が来たのであります。あのギレアデ人バルジライがヨルダン川で王を見送るために、王と共にヨルダン川まで来ていた。ダビデがバルジライの助けを感謝してこう言った。私と共にエルサレムに来ないか。私のもとであなたの面倒を見よう。しかし80歳になっていたバルジライは、いらぬことなく、こう言ったと。 私は自身はこのところで死にたいのです。そして息子キムハムをダビデ王に捧げ、王に仕えるものとしたということが記されております。箴言の十二章三節にこういう言葉があります。神に逆らえば立つことはできない。神に従う人の根は揺らぐことがない。これは旧約聖書では、人は悪をもって固く立つことはできない。正しい人の根は動くことはないとあります。私たちの人生、いろんな浮き沈みがあると思います。幸いなことばかりではありません。苦しいこともある。そういうことはみんな経験しております。しかしダビデは、神礼拝が、出来事が起こるところ、そこが主の家です。生涯そこから自分は離れないと言いました。この箴言は、神の御前に正しく歩む者は、その心が動くことがないと言ってるんです。先ほど見ましたように、ダビデの祈りにあったように、もし私が神の御心であるのをあなたが許してくださるならば、再びエルサレムに戻ることが許される。たとえそうでなくとも、神はあなたは私の人生に最善の道を備えてくださる。そう信じて祈った。まさにダビデは、その神への信頼の心、それは揺らぐことがなかったということであります。私たちは、イエス・キリストという宝を与えられていますね。この旧約聖書の出来事を通して、さらに私たちは新約聖書において、私たちの人生の根っこが、このイエス・キリストという宝に固く結びついていくときに、その神に従う人の根は揺らぐことがない。ここに深く根を張っていくならば、どんな夏の日照りでも困難にあっても、その木は枯れることがない。イエス・キリストは単なる人ではありません。偉人でもありません。天から私どものところに来てくださった神の子、天からこの地上に来られた宝です。与えられた宝です。私たちがそこに結びつけられているならば、主は私の牧者であるならば、私には何も欠けることがない。パウロはコロサイ書第2章にこういう言葉を残していますね。知恵と知識の宝はすべてキリストのうちに隠されています。あなた方は主イエス・キリストを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさい。キリストに根を下ろして作り上げられ、教えられた通りの信仰をしっかり守って、あふれるばかりに感謝しなさい。最後にキリストが言われた、そのキリストが言われた言葉をもう一度聞いてみたい。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。私の首輝きは負いやすく、その荷は軽いからである。今週も私どもはこのキリストに信仰の根を深く伸ばして、固くこのキリストに結びついて、その時あなた方は揺らぐことがない。平安のここにもといが私どもに与えられているのであります。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる御神、新しい習慣が与えられました。この世界も、私どもの国も、また私どもの人生も、さまざまにこの世の嵐の中に揺れ動いております。主をどうかその時に この今日の聖書の御言葉から示されましたように、主イエスキリストに固く立って、固く結びつけられて、また重荷を本当に下ろすことができ、主と共に今週もまたそれぞれの人生の課題を、重荷を負っていくことができますように、一人一人の戦いのうちに、主ご自身が望んでください。御言葉と聖霊をもって、その戦いを祝してください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。